一言お祈りいたします。そしてあなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています。その信仰はまずあなたの祖母ロイスと母エウニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。そういうわけで、私が手を置いたことによってあなたに与えられている神の賜物を再び燃え立たせるように進めます。神は臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのです。お祈りいたします。天の父なる神を、今日このように玉川キリスト教会末森桜子牧師の就任安守礼式をあなたが備えてくださり感謝いたします。三代目の信仰をこの手元のように受け継ぎ、そして今末森桜子牧師のうちにの上に私たちは心を合わせて手を置いて祈りました。手を置いたことによって今神の賜物が与えられたことを信じます。臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊が今末森桜子先生に座れたことを信じます。いよいよ主よ、エリアの2倍の霊を受けて力強く立ち上ることができますように。そしていよいよ本当にこの罪の中にある日本のリバイバル悔い改めと、主よ、世界の福音化のために、主よ、尊くこの末森桜子先生、そして玉川教会が用いられますように、主よ、本当に主よ、力を与えてください。この安守礼式を本当にあなたが導き祝福してください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。最初に一曲本当は私は就任安守礼式ではなくて賛美週間に呼ばれる予定というかですね、私の中ではですね、そういう幻を持ってたんですけど、まあ、人間の思いと神の思いは異なるということでですね、今回賛美週間ではないんですけれどもですね、桜子先生のお姉様が沖縄から来られておりますけれども、沖縄での池原という先生が作られた、ユースパスが作られた曲を賛美いたします。
キリストの心が我が内に作られる、あなたのようにあなたの愛に生きるものと変えられる。キリストの心が我が内に作られる、あなたの前にへりくだります、我が思い委ねます。栄光から栄光へと主の姿に変えられる、御霊なる主よ、今我が心作り変えて、この心我が思いあなたの前に、この心我が思いあなたの前に、この心我が思いあなたの前に、この心我が思いあなたの前に、栄光から栄光へと主の姿に変えられる、御霊なる主よ、今我が心作り変えて、栄光から栄光へと主の姿に変えられる、御霊なる主よ、今我が心作り変えて、作り変えて、作り変えて。
今日私がここになぜ立たされているのかですね、わざわざ福岡から田舎からですね、片田舎からこの 都会の東京にやってきたのか、まあ、前任牧師の今協力牧師の野口ヒューマ先生と私は幼なじみであります。同級生で、まあ、同じ釜の飯を食べたというかですね、あの福岡新生キリスト教会が、街道建築神殿建築の時にはですね、教会員全員本当に主に全てを捧げ、そして、献金をして、まあ、パンの耳、うちの教会では箸パンと言ってたんですけども、パンの耳をですね、みんな食べながらですね、食パンを食べるお金もなく、そのようにして教会を建てた同じ中であります。またお母様の野口和子先生が西南神学校に行かれている間、その2年間は、牧師館でですね、私は兄弟3人ですけれども、ここに姉も来ておりますけれども、野口ヒューマン先生も一緒にですね、小学校の5年生と6年生の頃2年間一緒に牧師館で生活をいたしました。まあ、そのような中でですね、このように呼ばれたことを心から感謝しております。私は牧師の子供であるんですけれども、朝会というですね、日本バプツ連盟戦前戦後にありました朝会の末裔であります。戦前の日本バプテスト連盟で聖霊運動を行った朝会の創始者であります田中純生先生から私の名前は取られております。田中純生先生からその弟子である川野博則先生がいらっしゃって、その川野博則先生のから導かれたのが熊本バプテスト教会、当時のバプテスト教会の今の熊本愛染教会の日高則義先生であります。そして日高則義先生を通してうちの父武田博史牧師が導かれました。日高則義先生が宮崎大学の学生をしていたときに人生に失望し、で朦朧としていたときに宮崎大学の教授であった川野博之先生に導かれました。安心を受けて聖霊を受けました。しかしクリスチャンになるにあたって、私は朝会でいるから、あなたは日本バプテスト連盟の中で働きなさい。バプテスト連盟はとても素晴らしい団体だということで、当時鹿児島の異人教会の牧師でありました麦野七右衛門先生のところに連れて行かれ、麦野先生から日高則義先生は洗礼を受けられました。そのようにして日本バプテスト連盟の中で本当に教会が教会として生き生きと働く聖霊の働きをするように、連盟はいい団体だから決して出てはならないということで、そのような中でうちの父が救われ、私も導かれてまいりました。今も日本バプテスト連盟のご年配の先生方においては、朝会の影響を受けられた先生方もですね、前の西南学院の院長であります寺園義樹先生、他はですね、多くの先生方が影響を受けられておられます。まあ、私の紹介はそのようにいたしまして、今日、この就任式にあたりまして、本当に桜子先生の就任にあたりまして、安守にあたりまして、リバイバルと世界選挙について語らせていただきたいと思います。もうこれまでですね、このプログラムを見ながらですね、この文章の中に教会が目指しているリバイバルと世界選挙について書かれておりますけれども、そのことについて改めて語らせていただきたいと思います。先ほど読んでいただきましたエゼキエル書47章、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から湧き上がって東の方へ流れていた。これはエゼキエルがバビロン捕囚の中で見た幻、命の水が神殿の敷居から、今で言えば教会ですけれども、教会の敷居から水が湧き溢れる幻であります。私も先ほどですね、まあ、賛美集会に招かれる幻をと言いましたけれども、実はですね、そういう幻を見ました。この教会にですね、私がギターを持って抱えて歩いているときにですね、北見駅からですね、一回前2006年にここでですね、短期選挙ミッショントリップで来させていただくことあるんですけれども、その時に、小田急の北名から歩いてきたんですけれども、その私は夢の中でもですね、北名から歩いてギターを持って歩いてきてました。するとですね、その50メートルほど手前でしょうか、そこから歩いてきてると、なぜかアーケードができていてですね、もう教会の道ができておりました。ところがそうですね、真ん中にですね、小さな用水路みたいなのがあってですね、で水が流れててちょろちょろと流れてるんですけども、とても歩きにくい夢でありました。なんでこんなところに用水路があるんだろうとですね。しかし後から考えたときに、あ、これは命の水がまさに本当に教会に向かって流れて、そして教会から本当に流れている、そのような幻でありました。横浜女医教会の石田正美先生も ここで特典の導かれたときに、そのような素晴らしい今日のような本当にマントが来る、そのような幻を見られたそうであります。坂六子牧師を、末森坂六子先生をお迎えになって、この玉川教会がそのようになり、また日本バプテス連盟、いや本当に全日本の教会がそのようになってほしいと願うのであります。命の水が湧きあふれ、そしてその命の水を飲むときに、旧説に川が流れていくところでは、どこでも群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この水が流れるところでは水がきれいになるからである。この川が流れるところではすべてのものが生き返る。この命の水を飲むときにすべてのものが生き返る。命の水を飲んだときに、あのサマリアの女が5回結婚し失敗し6人目の男性と付き合っている、そのような女であったとしても救いに入れられていったのであります。この命の水が玉川教会から、そして連盟の主教会から、いやキリストの名によって建てられたすべての教会から溢れ流れることを願います。すべてのものが生き返ると記されております。魚も非常に多くなると記されております。ペンテコステの時に聖霊の火を受けた時に、教会は3000人が救われ、そして5000人が救われると書いてあります。使徒言語録を読む時に、コリントにおいても次々と救われると書いてあります。日本の明治期のプロテスタント初期も次々と救いが起こって全日本へと広がってまいりました。この玉川教会が明確なビジョンを持っていることはとても素晴らしいことだと思います。文章の中で80名礼拝、20名バプテスマ、40名祈祷会と記されております。幻がなければ民は堕落すると箴言が語る通りであります。日本バプテス連盟はかつて500と5万という明確な数字を出されていました。実はその前は1000と10万、まあ私はそこまで知らなかったんですけれども、500と5万までしか、後からしか知らなかったんですけれども、本当にそのように明確なビジョンを持ってですね、福音宣教に当たることは大事だと思います。神様は全ての人が救われることを望んでおられます。教会成長という言葉は21世紀の日本のキリスト教会ではどちらかというと否定的に聞かれますが、聖書はエフェソの手紙の中で、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となりますとあります。この建物全体は組み合わされて成長する、組み合わされて成長するのです。この玉川教会もいよいよリバイバルされ成長されることを願います。もちろんキリストの名によって建てられた教会は人数が多かろうが関係ありません。二人または三人のが主の名によって集まるところに主もおられます。しかしそこから命の水が湧き溢れてくるときに、多くの人々が命の水によって救われていくのであります。もちろんただ数字だけを求めて一派一からげではありません。神様は一人一人の救いを望んでおられます。そのような中で多くの魂が救われていく。私は中国に何度か行かせていただけれども、中国に行くと礼拝に来て、その福音のメッセージを聞いて、1回目か2回目の礼拝ですぐにイエス様を救い主と信じる、そのようなことが起こっているそうであります。そのようにして続々と救われます。まあ、うちの教会でもですね、キリスト教に関心を持って来る方いらっしゃいますけれども、なかなかですね、決心に至らず、イエス様信じませんか、いやとてもいいですよ、本当に素晴らしいですよと言っても、なかなかですね、本当にこうその恵みにですね、至るまでに時間がかかるんですけれども、中国に行くとですね、礼拝に来て1回目か2回目ですね、もうそこでもうイエス様を救う人を受け入れて、私はバプテスマを受けますと言ってですね、改心が起こっていくのであります。そのような素晴らしいリバイバル、救いが起こることをこの玉川教会において切に願います。そしてその救いとは一体何でありましょうか。リバイバルとは、信仰復興とは何でしょうか。それは悔い改めを伴うリバイバルだと思います。リバイバルとは何でしょうか。イエス・キリストの十字架が指し示されることであります。今日配られたパンフレットの最後の方に、2014年度のですね、玉川教会の方針が記されております。十字架のキリストを述べ伝える、そうです、リバイバルとはイエス様の十字架が指し示されることであります。東京神学大学の学長であった桑田秀信先生が、聖霊の働きは何であるのか、2000年前の客観的な啓示の現実が主観的な啓示の現実となることである、イエス・キリストの十字架は2000年前の出来事であります。客観的な出来事であります。 しかしその事柄が聖霊が働くときに主観的な事柄として私の十字架として指し示されるのであります。この玉川教会が悔い改めを伴うリバイバルが起こされることを願います。同じエゼキエル書の中で清い水が降りかけられるときに自分自身を嫌悪すると記されております。清い水が聖霊が救われるときに自分自身を嫌悪する悔い改めが起こる。先ほど栄光から栄光へとという賛美を賛美させていただきました。栄光から栄光へと主の姿に作り変えられる。まず私たち一人一人がイエス様の十字架の前で悔い改めることであります。そしてその悔い改めが多くの人々に恵みを与えて、そして全ての人々に悔い改めが起こっていくのであります。悔い改め、暗闇の中にいると私たちは自分の罪が分かりません。聖霊の光に照らされなければ自分の罪が分かりません。今日本はかつてと同じ道を歩もうとしております。なぜ政治家たちはその過ちが分からないのでしょうか。それはキリストの光、福音に照らされなければ自分の罪が分からないからであります。聖霊が働くときに罪について、義について、また裁きについて世の誤りを明らかにします。だからこそ私たちはこの世の人々に、また政治家にも福音を伝えていかなければなりません。どんなに私は義を振りかざしたとしても、聖霊の光に照らされなければ彼らは悔い改めることができないのです。日本が真の意味で悔い改めて神の国として立ち返ることができますように、共に祈ってまいりたいと思います。リバイバル、まずは私たちクリスチャンがリバイバルされ、そしてこの世が悔い改めと導かれていくことができるように切に願います。20世紀の最大の神学者でありますカール・バルトに影響を与えたドイツにブルームハルトという牧師であり神学者がいました。ブルームハルト牧師のもとにある時悪霊付きの少女が連れてこられました。それまで敬虔な牧師として日々の業務を務めていたブルームハルトでありますけれども、その悪霊付きの少女が来た時に、その自分の信じた信仰が無力であり、その少女に対して何もできないことに対して苛立ちを覚え、そしてある時から憤りを覚えました。その中でブルームハルト牧師はひたすら祈り、聖霊の中で悪霊付きの少女が癒されました。カール・バルトの最終講義の中で一番自分の影響を与えたこととしてブルームハルトのその事柄を述べておられます。聖霊が働き悪霊付きの少女が癒され、その後起こったことは何であるのか。悔い改めであります。ある時その悪霊付きの少女が癒されたその後すぐに極悪人が、その町一の極悪人がやってきて自分の罪を悔い改めました。それから次から次へと悔い改めへと導かれていったのであります。聖霊が働き十字架指し示され、本当に悔い改めを伴うリバイバルが起こることを切に願います。初代教会で多くの魂が救われたように、そしてブルームハルトのその悪霊付きの少女が癒された後に多くの魂が救われていったように、この玉川教会にリバイバルが起こることを切に願います。そしてそのリバイバルはどのようになっていくのか。8節、彼は私に言った、これらの水は東の地域へ流れ、アラバに下り、海すなわち汚れて入っていく。するとその水はきれいになる。その水は神殿からさらに全世界へと広がっていくのであります。先ほど読んだ9節の通り、すべてのものが生き返る。それはこの狛江の地のみならず、東京、日本、そして全世界へと流れていくのであります。命の水がこんこんと湧き上がるとき、聖霊の激しい傾注が起こるとき、私たちは神様の身思いを受けます。それはすべての人々が救われてほしい、その願いであります。第二ペテロ3章9節、ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。そうです、神様の身思いは何でしょうか。なぜイエス様の再臨がまだ来ないのでしょうか。それはすべての民が悔い改めるように、一人として滅んでほしくない、その神様の身思いであります。一人も滅びないで皆が悔い改めるように、それが神様の身思いであります。リバイバル、信仰復興が起こるときに、聖霊の激しい傾注が起こるときに、私たちは日本へ、そして世界へと 突き破る思いが与えられるのであります。チャールズ・フィニーという方がリバイバルへの鍵という本を書きましたけれども、その中でこのように言っています。一旦リバイバルに導かれるとクリスチャンはもはや人をぼんやりと見なくなる。心は神に対する新たな愛で満たされ、その光に照らして物事を見るようになり、熱心に人々を神に導こうとする。神を深く愛するあまり、他の人が神を愛していないことに痛みを覚え、心を神に委ねるように懇願する。人々に対する愛が新たにされ、優しい、しかも燃えるような愛で満たされる。その魂は全世界の救いを待ち望むようになり、友人、親族、敵対している人などの救いのために苦悩する。その魂は全世界の救いを待ち望むようになるのであります。使徒言行録13章においてリバイバルされたアントキ教会は聖霊に導かれて、パウロとバルナバを宣教師として送り出しました。そして送り出されたパウロは異邦人の人でありますけれども、ご存知の通りロマ書の中で当時の地の果てでありますイスパニア、スペインに行きたいとローマの人々に言っています。まだローマに行く前から私はイスペニアに行きたいのだ。その地の果てまでをも視野に入れて彼は福音宣教を行ったのであります。聖霊に導かれるときに教会は宣教師を送り出して、宣教師は地の果てまでを目指すのであります。いよいよこの教会がリバイバルされ、そして世界宣教へと導かれますように願わくば、日本バプテスト連盟、そして日本のすべての教会がリバイバルされ世界宣教へと導かれてまいりたいと願うのであります。近代のリバイバリストといえばジョン・ウェスレーでありますけれども、彼が出てくるまでは宗教改革以降プロテスタント教会はなかなか世界へと目が開かれませんでした。その影響として、その理由の一つとしてカルビンの予定説があります。予定説に従えばその人が神の救済に預かれるかどうかはあらかじめ決められているんだ。神の意思を個人の意思でいや行動で左右することはできない。救済されるのは特定の選ばれた人に限定されているんだ。それは信仰後退者の教理であります。カルビンのその予定主義、予定説が全て悪いとは思いませんけれども、その予定説はあまりにもですね、解釈しすぎるとそれがハイパーカルビニズムと言われ、それは異邦人には異教徒には下手すると異教徒には伝道しなくてもいい、そのようにまでなってしまうのであります。そのようなハイパーカルビニズムがプロテスタント教会を席巻している中、またイギリスのパティキュラーバプテスト教会もカルビン主義に影響を受けておりました。そのような中において、ウィリアム・ケアリーは出ていった、打破していたのでありますけれども、特にジョン・ウェスレーから始まるリバイバルにおいてそのハイパーカルビニズムを打破し世界宣教へと導かれていくのであります。斉藤豪樹先生、バプテストの先生であり、また私が前職は福岡女学院のミッションスクールの事務職員だったんですけれども、私はそこで働いていたんですけれども、そこで院長をされた斉藤豪樹先生が福岡女学院教授時代にアメリカ宗教の底流にあるものと題して論文を起用出されておられました。アメリカ底流、宗教の底流にあるもの、その中で信仰復興運動リバイバルについてその研究を述べておられました。アメリカにおける信仰復興のリバイバル運動、その特に2回目のジョン・ウェスレーを中心とするリバイバル運動において、外国伝道に対する衝動の大部分は18世紀と19世紀初頭の信仰大学生にそのルーツを持っている。外国伝道への動機が最も強く現れた一部のプロテスタント教会の経験主義、ウェスレーによるリバイバル、アメリカの信仰大学生にその影響を見ることができるが、これらにおいて義人とか救いの予定などという形式的神学議論はイエス・キリストにおける神の恵みと許しという生きた経験に道を譲ったですね。このリバイバルにおいて義人とか救いの予定などという形式的神学議論、神学は大事であります。しっかりと学ばなければなりません。しかしそれが机上の空論になるときに、下手したらハイパーカルビニズム、異教徒には伝道しなくてもよい、そのようになってしまう。しかしリバイバルはそのような形式的神学議論を吹き飛ばしていくのであります。外国伝道への関心はイエス・キリストにおける神の啓示に信仰を持って応答する者にとってはさらに自然にして当然のこととなった。外国伝道は信仰復興の産物である。世界宣教はどのようにして起こっていったか、それはリバイバルの産物であります。ラトゥーレットはまた19世紀を 外国伝道の偉大な世紀と呼んでいるが、それは19世紀においてキリスト教が外国伝道を通して地理的に地球規模に拡大されていったこと、そしてそれまで接触することのなかった多くの国々、島々、人種、部族たちにキリストの教えが入っていったという事実に基づいてそう呼ぶのである。リバイバルが起こるときに多くの国々、島々、人種への救霊への熱い思いが起こっていく。19世紀の外国伝道への新しい関心は新興大学生から本質的に生まれたものであり、特にアメリカにおいては外国伝道の進展は新興復興の結果急速に増加したクリスチャン人口と並行していると言えるのである。リバイバルとともに世界宣教は行われていかれた。そのような中でも当時まだですね、カルビニズムの影響を受けていたパトキュラーバプテスト、イギリスのバプテストもウィリアム・キャリーを通して世界宣教へと、近代世界宣教の父と言われるキャリーを送り出すこととなったのであります。そのような信仰復興の中でアメリカ南部バプテスト連盟からもこの日本へ宣教師が派遣されるようになりました。しかし最初の宣教師夫妻は船が嵐に遭い殉教されました。我々バプテストの群れもそのような尊い殉教の上にあるのです。私たちは聖霊に導かれ、いよいよリバイバルされ、そして世界宣教へと導かれてまいりたいと思います。戦前戦後の日本における日本アラヤス教団の立て上げに寄与したメーベル・フランス氏は、第二次世界大戦中 99% の外国人宣教師が母国に帰る中、彼女は日本に残って捕虜収容所に収監され、戦後もそのまま長年日本に仕えてこられました。パウロが福音を伝えないなら私は不幸である、日本ユダヤ人にはユダヤ人のようにと、まさに言った通りメーベル・フランス氏は日本に残り、そして日本人には日本人のように福音を伝えたのであります。なぜメーベル・フランス氏はその戦争中も日本に残ったのでしょうか。その信仰はどこから来たのでしょうか。それは一度も日本に行ったことのないメーベル・フランス氏のお母様の涙の祈りでした。一度も行ったことのない、まだ見ぬ日本のために涙を流した、その涙の祈りに対して娘さんのメーベル・フランス先生が立ち上がったのであります。アメリカにおける信仰復興、その命の中でメーベル・フランス先生のお母様が日本へのビジョンを見たのであります。たとえ行ったことのない国であったとしても、聖霊が働くときに宣教の情熱が湧いてくるのであります。あなた方が力を受けるとエルサレムとユダヤ、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。まさに聖霊を受けるときに宣教の情熱、力が湧いてくるのです。そうでなければ世界宣教は教会にとっても、また教団にとっても単なるお荷物になってしまいます。先月九州のですね、福岡からちょっと離れた下関というところで、先々月ラブソナタという集会が行われました。韓国のオンドリ教会主催の大伝道集会であります。2007年も福岡でありました。福岡サンパレスという大きな会場を借り切って、すべてオンドリ教会の手出しであります。そしてその時に500名の信徒が手弁当でやってきました。航空券からすべて自分で出して、日本語もわからないのにただ祈るために、そして来た方に挨拶をするために来られたのであります。こうハイヨンジュ牧師が本を書かれました。神が愛される日本を私も愛する。なぜそのようなことが起こるのでしょうか。聖霊が働くときに、神様が愛している日本、韓国人にとってはニネベのような国でありますけれども、その日本を愛することができる。そして全てを捧げてやってきて福音を伝えるのであります。2年前に私の教会が派遣している宣教師を中国の奥地へ、ですね、派遣いたしました。中国奥地、チベットの近くであります。2年前に私はそのところにですね、視察に行かせていただきました。高度2300メートル、行くだけでも大変、生活するだけでも大変な土地であります。その土地に多くの行ったら宣教師、韓国人宣教師がおられました。なぜそのような生活するだけでも大変な2300メートルも高地のところに行くのか。それは聖霊に押し出されているからであります。神様の熱い熱い身思いに押し迫られて、彼の地の人々に福音を伝えたい。あるチベット宣教している韓国人は、私はチベット人のために殉教したいですとさらりと言われました。もはやそれは人間の決意、人間の愛ではなく、神様から与えられる愛であります。 玉川教会は野口ヒューマン先生を宣教師として日本バプテスト連盟を通して送り出す決意をされました。まさにこの玉川教会は宣教師を送り出す教会、命の水がこんこんとすでに湧きあふれている教会であります。いよいよこの教会がリバイバルと世界宣教の教会としてさらに立て上げられることを祈り願っております。しかし現実のところ、このエゼキエル書47章、バビロン捕囚の中でエゼキエルが見た幻であります。このような素晴らしい命の水が湧きあふれて全世界へと流れていくにはどうしたらいいのでしょうか。そのような中ではやはり祈りであります。バビロン捕囚の中でエレミアは言いました。その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く、私を尋ね求めるならば心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。どのようにしたらバビロン捕囚からの解放は起こるのか。私は捕囚の民を帰らせる。それは心を尽くして私を求めるなら。主に必死で祈り求めるときに命の水が湧きあふれ、バビロン捕囚から解放され、その命の水が全世界へと流れていくのです。乙女シオンの城壁を主に向かって心から叫べ、昼も夜も川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流せ。私たちが必死で祈るときに命の水が湧きあふれ、リバイバルは起こります。リバイバルは何かポッと湧き出てくるようなものではありません。先ほどお読みしましたチャールズ・ピーニーの本を読むときに、涙の祈りを捧げるときに、そこから熱い熱い涙があふれ、命があふれ、そしてリバイバルされ世界宣教と導かれると記されております。ブルームハルトのお話を先ほどいたしましたけれども、ドイツにおけるそのブルームハルトのリバイバルはどのようにして起こったのでしょうか。何か特別なプログラムがあったわけではありません。その本を読むときに、ブルームハルトは御言葉と祈りという正当的な方法だけで戦ったと記されております。御言葉と祈りによって、それこそが正当的な方法であり、その涙の祈りを通してリバイバルが起こっていくのです。日本のプロテスタント教会もその歴史を振り返るときに、リバイバル、それは祈り会から始まりました。バラという宣教師が横浜宣教を開始いたしましたけれども、その時に日本人有志が集まり、その中に上村正久もおりますけれども、日本人有志が集まって初周祈祷会が行われました。その祈りの中で救いが起こり、そして信仰が復興され、横浜教会、日本で最初のプロテスタント教会、横浜海岸教会ができるようになりました。そのような中でリバイバルが起こっていったのであります。イエス様が言われた通り、私の家は祈りの宮とならなければならない。まさに本当に祈りの家となって、そこからバビロン捕囚からの解放が起こるように、切に祈り求めてまいりたいと思います。先ほど関空のお話をいたしました。本当に地の果てまでですね、本当に奥地の奥地までですね、本当に私はその奥地に行った時に飛行機を2回乗り継いでいきましたですね。もうすぐ先はチベットの人の住むところであります。なぜそこまで関空の人々が行っているのか、それはただただ精霊の働きによることであります。しかしそのような関空の素晴らしい命の水リバイバルがどこから起こったのか、それは言うまでもなく関空の民の涙の祈りであります。戦前、日本が韓国そしてアジアを侵略していきました。関空の方々から本当に侵略していろんなものを奪っていきました。名前を奪い、文字を奪い、言語を奪い、そして宗教も奪おうといたしました。クリスチャン、特にクリスチャンへの迫害は厳しく、天皇を拝まなければですね、本当に追い出されていく世の中になりました。そういう中でクリスチャンであるアン・リスクという女性の先生は天皇崇拝を拒み、そして囚われていったのであります。アン・リスク先生はある時、日本軍が攻めてくる、日本の兵隊がですね、平壌を占領する中で、その日本の兵隊が骸骨に見えました。それで日本に対して悔い改めに導くように行かなければならないということで、日本へと悔い改めの働きをしに来ました。そのようにして、彼女は捕まったわけであります。彼女は捕まって平壌の刑務所に入れられました。そしてその中で彼女は失明してしまいました。失明して、そのために一時ですね、家に帰ってもいいという、 判断が刑務所から下され、家を出る、刑務所を出るようになりました。その時にお母さんが迎えに来ました。お母さんはそのアンリスク先生に対してこのように言いました。今の世の中、栄養のある食べ物をどこへ行って求められると思うの？そしてどこに暖かい部屋があるの？今は何でも配給制で、配給でなければお米一つも手に入らない世の中になっているのだ。もうクリスチャンであれば特にですね、もう食べ物が何もないですね。その世の中で生徒たち一人一人が刑務所で死んでいくように、外でも一人一人死んでいっているのだよ。私はお前の弱い体を知っているから、夜は刑務所の塀の前に立ってお前のために祈り通し、昼は家に帰って豆かすでも求められれば食べるし、求められなかったら水を飲んで辛抱してきているのだよ、と言いました。夜は刑務所の塀の前に立って祈っている。その涙の祈り、日本の罪の中で、そのような祈りの中で、現在の韓国のリバイバルが起こされているのであります。アンリスク先生はお母様のことを言っています。あの骨と皮だけしか残っていない母の体はまるで枯れ木そのもののようだった。その彼女が毎晩この極寒の夜、あの高いレンガの塀の下で夜が明けるまで立ち尽くし祈り続けているのだ。姉がいるからいくらか力にでもなるであろうが、なんと崇高で清潔な信仰の立像、なんと美しい気高い姿であろうか。天国には世々の生徒たちの写真が並べてあるのではないだろうか。その無数の尊い写真の中に母の美しい祈りの姿、最も美しい一枚となったであろうとは想像してみたりもした。そのようなアンリスク先生のお母様のあの韓国におけるその貧しさの中での迫害家の中での涙の祈り、その涙の祈りこそが韓国教会から命の水を湧き上がらせリバイバルへと引き起こしていったのであります。かたやその時日本はどうだったでしょうか。アンリスク先生はその骸骨の幻を見て日本に悔い改めを迫るようにやってきました。日本の皆さん悔い改めてください。そうしなければ日本に硫黄の火が降ってきます。アンリスク先生は日本にやってきて第一線を引いた救世軍のですね、リーダーでありました山室軍平先生に会われました。山室軍平先生に日本のクリスチャンが立ち上がって本当に悔い改めるようにお話をしました。しかし山室軍平先生は上の空でその話を聞いていたそうであります。当時のキリスト教会を代表する香川豊彦氏も日本の罪を悔い改めるどころか、当時の日本のキリスト教団が主催する戦勝祈願礼拝で説教をしようとしたそうであります。全く悔い改めが起こらない、そのような日本の教会のただ中で韓国の生徒方は涙の祈りを捧げていたのであります。中国のリバイバルはもう言うまでもありません。1966年のから始まる文化大革命のただ中で涙の祈りが捧げられていたことは、ママ・クワング氏が書かれた中国愛の革命の本を読んだら分かる通りであります。まさにこの涙の祈り、玉川教会で起こっている事柄はそのことではないかと思います。野口ヒューマン先生がルワンダに研修に行かれている間、教会で深夜の祈りが始まったそうであります。涙の祈りが捧げられています。涙の祈りを捧げるときに命の水が湧きあふれ、そしてその水が全世界へと流れていくのであります。いよいよ私たちが涙の祈りを捧げる一人一人でありたいと願うのであります。エルサレムの通りを巡り、よく見て悟るがよい、広場で尋ねてみよう、一人でもいるか、正義を行い真実を求める者がいれば私はエルサレムを許そう、一人でもいるならば。チャールズ・フィニーのリバイバルの本の中でも、見張り台に立っている者はいるか、もし見張り台に立つ者が一人でもいるならば、そこからリバイバルが起こるのである。リバイバルは天から降ってくるのではない、生徒の涙の祈りを通して命の水が湧きあふれ、リバイバル、世界宣教は起こっていくと記されております。いよいよ私たちが命を懸けて祈り、そして聖霊様が働き、十字架の主が指し示され、我々が悔い改め、そして国家が悔い改めるように切に切に祈り求めてまいりたいと思います。神殿の敷居から命の水がこんこんと湧きあふれるように、そしてその水が全世界へと流れ下るように祈りたいと思います。この国のために私たちが涙を流して祈るものへと作り変えられるように、そして私たちは聖霊の力を受けて全世界に出ていきましょう。ジョン・ウェスレー先生は語りました。世界は我が教区なり。我々の教区はどこでしょうか。狛江市だけではありません、東京だけではありません、日本だけではありません。世界は我が教区なり、聖霊の力を受けるときに私は全世界へと導かれていきます。この神様の熱い熱い宮殿の御霊を受けて私は全世界へと使わされてまいりましょう。 この玉川教会が末森桜子牧師を迎えられ、いよいよリバイバル、そして世界宣教へとその使命に大きく立ち上がることを切に願います。最後にリバイバルを願いつつ一曲賛美をして終わりたいと思います。
荒れ果てたこの地よ、天の神よ、憐れんでください。我らの罪を許し、癒してください。我らは一つになり、地のもとよ、共に立て直そう。すべてのものを生かす聖霊の日をください。リバイバルの日をください。御言葉により新たにされ、恵みの川が流れて、聖霊の風が吹く。栄光天に満ち、賛美は地よ、主よ御国がこの地に来るよ。荒れ果てたこの地よ、天の神よ、憐れんでください。我らの罪を許し、癒してください。我らは一つになり、地のもとよ、共に立て直そう。すべてのものを生かす聖霊の日をください。リバイバルの日をください。御言葉により新たにされ、恵みの川が流れて、聖霊の風が吹く。栄光天に満ち、賛美は地よ、主よ御国がこの地に来るように、御国がこの地に来るように。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが母の胎にある時から末森桜子牧師を選び、本当に命を与えてくださり、主のしもべとして本当に主をその道を備えてくださり、今日この素晴らしい安息礼式の時を備えてくださり感謝いたします。主よ、どうか今日本当に主よ、聖霊の日が過ごれたことを信じ感謝いたします。どうか本当に桜子牧師の献身の本当に証明告白を聞いて、主よ、また私たち一人一人も新たにされて、主よ、主へ従っていくことができますように。この本当に主よ、週末のこの日本にあって、罪が本当に満ち溢れるこの日本にあって、いよいよ本当に主よ、悔い改めることができますように。そのためにまず私たちが涙を流し、本当に悔い改めることができますように、まず私から主よ、十字架の前で本当にへりくだり、悔い改めを与えてください。そして日本にこのイエス様の十字架の命の水が湧き溢れ、そして全世界へと湧き溢れていくことができますように、主よ、お導きください。主よ、桜子 コブ牧師の上に主よ2倍の霊が注がれますように、そしていよいよこの狛江の地にあなたの福音が、あなたの十字架が本当に高く掲げられますように切に願います。本当にこの主に足出し記を感謝して主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。